オリンピックが終わり、今週からはパラリンピックが始まります。相変わらず厳しい感染状況の中ですが、世界の各地から大会関係者や選手が集まり、私どもの関心もおのずと世界へと向けられている、そんなふうに思うのであります。今世界情勢というと、やはり一番気になるのは最近起こったアフガン情勢ではないでしょうか。タリバンが政権を掌握をして、一体今後どうなっていくのか、いろんなテロ活動がさらに活発になっていくのではないかという憶測が出ております。タリバンというのはイスラム教のスンニ派に属していて、その中でも原理主義を貫く人たちでありますが、私たちの記憶に今も残っているのはバーミヤンにある遺跡をですね、爆破をしたという出来事でございました。偶像を礼拝してはならないという聖書の教えに彼らは従ったということで、そのような破壊的な行為をしました。イスラム教、ユダヤ教、そしてキリスト教、これらは一神教の宗教というふうに言われております。一神教ですから他の神々を認めないので、そういう意味でも排他的な宗教、そういうふうにも言われるわけであります。そのことが最も顕著に現れていますのが、モーセの実戒の教えと言っていいでしょう。あなた方は他の神々を信じてはならないという教えです。タリバンがバーミヤンの遺跡を爆破して壊したのも、このモーセの実戒に従って行った、でこういうことになります。さて、今日の第一の朗読はヨシュア記でございますが、ヨシュアという人物はモーセの後継者ですね。あと少しというところでカナンの地に到達したんですけど、残念ながらモーセは途中で息絶えて、その後引き継いだのがこのヨシュアでございます。モーセの後継者なんですけど、ヨシュアはですね、彼の指導方針、モーセと少し違いましたね。彼らが、今日の聖書ですが、シケムというところにたどり着いた時のことであります。出エジプトを観光したイスラエルの民は今ヨシュアに率いられて、とうとう約束の地までたどり着くのであります。その時ヨシュアはイスラエルの全部族に向かってこのように告げました。私たちをここまで導いてくれたのは主なる神様だ。だからみんなも主に仕えるようにしてほしい。けれども、もしも主ではなくてその他の神々を信じ、その神々に従いたいというのなら、それもいいだろう。あなたが信じる神を選びなさい。ただし、私と私の家は主という名前の神様に仕えていきます。ヨシアは イスラエルの全部族にこのようなメッセージを語ったのであります。自分が信じる神を自由に選ばせたんですね。大変興味深い言葉でございます。彼の師匠であったモーセが教えたこととは真逆のことを言ったんであります。モーセは他の神々を拝むなと教えたのですが、後継者ヨシアはあなたの神様を選んでいいよというふうに言ったんであります。それが今日のヨシュア記のところですね。で、イスラエルの民はどう反応したかと言いますと、主なる神こそ私たちの神様です、そう言って多くがヨシュアに習い、主を自分の神として選ぶと、このように決断をしたわけでありますが、中には私はこの神様に従いますと言って一段から離れ去っていった部族、人々もいたのではないでしょうか。そう考えた方が自然であります。40年に及ぶ荒野の旅路、これは過酷を極めたものでした。エジプトを脱出はしたけれども、カナンに到達することなく途中で息絶えた人たちもたくさんいました。親の代から子の代へ、子から孫の代へと世代交代を繰り返しながらの長旅でしたから、何せ40年、これはもうトラブル続きだったことは想像に難くありません。争いも絶えなかったでしょう。いろんな部族がそこにいたわけですから。聖書の中に書かれている一つのエピソードとしては、金の子牛を、子牛の像を作って拝み始めたという出来事がありましたね。モーセを怒らせました。モーセの怒りが爆発しました。あるいはいい加減疲れ果ててしまって、こんなことだったらエジプトにそのままとどまっていった方がずっと良かったという愚痴もこぼれました。荒野を旅するイスラエルの民、これは決して一つ心に主なる神に従い突き進んでいったわけではなかったんです。聖書に書かれていないだけで、おそらくもっともっとむごいひどい争いもあったのではないでしょうか。そう考える方が歴史的にふさわしいと私は思います。トラブル続きの中、カナンの地にたどり着き、ようやく一息つけるようになったんです。対立と分裂を繰り返しながらの40年、ただトラブル続きではあったけれど、それでもこの民族大移動、これを主なる神様は最後まで支え導いてくれた、そのことを感謝して、今ヨシュア一行はここで改めて宣言するんであります。私たちは主なる神に仕えて生きていく、このように告白をするのであります。さて、これと似たことが今日の福音書です。同じようなことがイエスの弟子にも起こりました。66節をご覧ください。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。イエスのもとを去っていった弟子たちがいたというんであります。 弟子というと私たち十二弟子のことをすぐ思い浮かべるわけでありますが、宣教を続けていくうちにですね、弟子の数はどんどんどんどんこう増えていくわけです。人の数が増えれば何らかのトラブルが発生するというのも、これも自然なことであります。でどうやら事の発端、今回の、事件としましてはイエス様の発言であります。これは先週も聞いたショッキングな、大変衝撃的な御言葉でありますが、今週もその一部私たち聞くことになりました。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。このイエス様の言葉、何度聞いてもいささか理解に苦しむ言葉ではあります。そう思うのは私たちだけではありませんでした。弟子たちの中にもこの発言にびっくり仰天した人たちがいたのです。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかというつぶやきが出ました。残念なことに彼らはイエスについていけなくなってイエスのもとを離れていきました。今日のところからするとイエスの言葉につまずいて離れていったようです。このことを福音書を書いたヨハネは次のように説明をしています。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられた。このご自分を裏切る者というと、例えば私たちすぐイスカリオテのユダが思い浮かんでまいります。意見の対立があって分裂し離れ離れになるというのは大変つらいのですが、人間社会ではいつでも起こりうることでありまして、私たち誰もがそれを多かれ少なかれ経験しながら生きております。こうした私たちの現実について、キリスト教の霊的な指導者として大変著名な、もうすでに亡くなられましたが、ヘンリー・ナウエンという人のお名前をお聞きになった人もいると思いますが、このヘンリー・ナウエンがこんな言葉を残しています。私たちもまた裂かれています。引き裂かれた体、引き裂かれた心、引き裂かれた精神、引き裂かれた霊を持って私たちは生きています。そして引き裂かれた関係に私たちは苦しみます。人間というのはいつも関係を引き裂かれて苦しみながら生きている。霊的指導者であったナウエンも素直にそうした現実をこう認めているのであります。イエス様の弟子たちにこれが起こっても全然不思議ではありません。そんなことがあってイエスは改めて12人の弟子たちに問いただしました。あなた方も離れていきたいか。すると例によってペテロが答えました。あなたこそ聖者であると私たちは信じ知っています。旧約聖書のヨシュアがイスラエルの民に問いかけました。その時イスラエルの民は答えました。私たちも主に仕えます。この方こそ私たちの神ですから。そう言ってヨシアと共に 主なる神に仕えるという選択をしたわけでありますが、同じようにこのイエスの十二弟子も、私たちはイエスに従っていきますと力強く自分たちの決意をここで言い表したのであります。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにいる。この意味深なイエス様の言葉を十二人の弟子たちがどこまで理解していたのかという疑問は確かに残ります。なぜならまともに文字通りこれを受け取っていたら、離れていった人たちのようにイエスに従うということは難しかったかもしれないからです。この十二人の場合はそこまで深くこの御言葉を考えなかったのかもしれない、こんなふうに思うんですね。何のことなのかよくわからないけれども、イエス様が言ったことなんだから、彼らはその言葉をそのままアーメンと言って受け取っていったのではないか、そういう判断がなされたのではないか、私はこのように考えるのであります。何でもそうですけど、よく自分なりに納得してから理解してからこう自分なりのこう気持ちを決める、判断をする、このやり方を私たち生活の中でするわけですが、これは間違っていないですよね。正しいですけれども、もう一つの判断の仕方というのがございます。本当のところはあんまりよく理解できていない、納得できない、だから判断しかねるんだけれども、今はとにかくこれでよしとして次に進んでいこう、前へ進もうという、こういう判断の仕方であります。これも結構私たち多いんではないでしょうか。これも立派な判断の仕方と言えますね。おそらく十二人は、イエスの十二弟子はそうした判断をここでしたのではないかと思うのです。これは私の体と言ってパンを取り上げ、これは私の血と言って杯を持ち上げて、私の記念としてこれを行いなさい、そう言ってパンとブドウ酒を弟子たちに配る。最後の晩餐でのイエス様の言葉を知っている私たちは、この不気味な発言が実は最後の晩餐、聖餐の出来事と結びつくことだと私たちは気づくのです。聖餐でいただくパンとブドウ酒を、今はコロナのためにそれができないのですけれども、これをただのシンボルと思っていないでしょうか。象徴的なものに過ぎない、そう思っていないでしょうか。今日のイエス様の御言葉はそうじゃないよと語りかけてきます。聖餐とはイエス様の肉を食べること、そしてイエス様の血を飲むこと、それを今日の言葉は教えているのです。そしてこれをすることで私たちはイエス様のうちにいることができるのです。この不気味な言葉はとてもリアリスティックにそれを私たちに今日伝えています。聖書を読んでも難しい、御言葉の意味がよくわからない、 イエス様は何でこういうことをしたのか理解できない。聖書を読むとそうした疑問の連続でございます。きちんと理解できれば本当にそれに越したことはないのでありますが、そうはいかないことが多々あります。自分の理解ということを優先する限り、主の御言葉は私たちの心に届いてまいりません。イエス様の言葉をまず先に置くのです。私の理解は後回しでいいんです。それが信仰を持って御言葉を聞くということでございます。たとえ今は理解できなくても、これはイエス様の言葉だからとアーメンと言って受けていくのです。十二弟子たちがイエスを離れなくて済んだのはイエス様の言葉を先に置いたからです。自分の理解を後回しにしたからです。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにいる。いつもイエス様のうちにいるようにいられるように、私たちはイエスの肉を食べイエスの血を飲むのです。祈りましょう。主なる神様、肉をもってあなたご自身が現れたイエス・キリストが語った御言葉を今日もストレートに私たちに語りかけてくださり、あなたが私たちの思う以上にリアルに、そして誠の出来事として伝えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私の思い私の理解を先に置くのではなく、御言葉に従って今週も歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。